ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーですね。さあ今日のゲストはとても爽やかな方です。もう目が覚めるようなこの水色のねマリンブルーの T シャツを着てお越しいただきました。訪問入浴波と風の代表であり管理者介護福祉士である宮本茂樹さんがお越しくださいました。宮本さんありがとうございます。
ありがとうございます。波と風の宮本です。はい、お願いします。
そしてもう一つ災害支援チーム波と風の代表もされているということで、まあ、被災地にね何回か行かれているのでそのお話もじっくり伺っていくんですが、尾張旭に事務所がありますよね。はい、何年ぐらいですか立ち上げて。
尾張旭の方で、自分たちで立ち上げてちょうどこの7月で、4年になります。
はい、でねこの波と風ってひらがななんですよね。はい、波と風、
はい、
いい名前なんですけどこれはなんかどんなこう気持ちを込めて。は
い、そうですね、波と風っていうと、まあ、今回も津波もあって大きいものまた風も台風もあるので、はい、非常に大きなエネルギーを持ってるんですけれども、
はい、
そんなふうな大きなものではなくてうちの波と風は、さざ波とそよ風という形で、少し考えてもらってで、まあさざ波も心を落ち着かせてくれますしまたそよ風も人を爽やかにさせるということで、うん、まあ、そんな風な人に与える小さな、はい、そんな力になれたらいいなと思って、そんな介護を目指してつけた名前です。はいはい、
もうでも宮本さんのお顔を見てるだけでそんな介護をされてるんだなということがとても伝わってきますけどももうこの波と風というこう屋号と同じぐらいの大きさで訪問入浴とこう名刺に書いてあるんですけど、はい、訪問入浴オンリーなんですか。
はい、そうです。うちのサービスは訪問入浴オンリーです。
結構こう介護事業所だとねいろいろ、はい、居宅の事務所もあってあと訪問介護の事務所もあってとか、はい、で、訪問入浴もやってとかいろんなことやってるところもね、はい、ありますけど、まあ、ケアマネさんは別にいて、はい、で訪問入浴の事務所というか、はい、事業をやってらっしゃるってことですね。
そうですね。はい、
これはもうこれ一本に絞ったっていうのは何か。
そうですね、もう本当にシンプルに、その、利用者さん家族の方や、訪問入浴を利用する方に接することができたらと思って、まあ、たくさん広げるとその時間も少なくなるので、少しでも長い時間そのお宅の方に行けたらいいな、実際に訪問できたらいいなというふうな思いから、はい、もうシンプルにもう入浴だけというスタイルにしました。
今どのぐらいの方が利用、
今だいたい月平均で30人ぐらいの方が、はい、訪問の入浴をしてもらってます。はい、
これね介護保険のこう関係で、はい、毎日毎日同じ人が毎日利用するってわけにはいかないんですよね。
そうですね、
だいたい平均でこう。
そうですね、週1回の方週2回の方っていうのがだいたい、はい、3回お風呂がすごく好きなので3回入りたいっていう方も中にはいらっしゃるので、はい、喜んで行かせてもらってます。
これ何人一チームとかあるんですか。
はい、3人一チームで看護師が、
ね、はい、見に来てくださってるんですけど
看護師が、はい、1人で、はい、ヘルパーさんが1人で、はい、私の運転手が1人の3人一チームです。はい、
もうこれはもう行くときはもう3人一緒に、はい、そうなんです。今スタジオに入ってくださってる宮本さんが、まあ、ブルーの、ポロシャツ、
はい、
で外にいらっしゃる方は黄色とピンクで、
はい、そうなんです、
ね、看護師さんが片山さん、
はい、片山です。
はいはい、でもう一人の女性ヘルパーさんが馬田さん、
馬田、はい、そうです。
3人はじゃあもう団結してますね。
そうですね、もう以前いた会社から自分たちが立ち上げるっていうふうな話の時からもうずっと3人でやってきたので、で、はい、もうこの6月までは3人きりでずっと、はい、やってきました。
3人だけのこう事業所だったんですね。
はい、そうなんです。
で今は
6月からさらにお客さんの要望に応えれるようにということで、はい、もう1台増やしてプラス3人、
はい、車も増えて、
はい、社員も3人増えました。
あ、 じゃあ倍になりました。
倍になっちゃったんです。はい。
すごいですね。ね、さっきちょっと、はい、合間にお話をしてたら、偶然、以前いらっしゃったところに、はい、うちの母が、
そうなんですよね。
ヘルパーで登録をして、働かせていただいてたという。
はい。
まあ、本当すいません、ね。お世話になりました。
それこそ。
ねえ、もうすいません。はい。そう、私、この訪問入浴の車を見させていただいたんですけど、はい、外から見ると、本当普通のワンボックス。
そうですね、もうワンボックスのバンのタイプ
ですよね。
はい。
で中に入るとこれがこう入浴のこう浴槽があり、はい、なんかボイラー、
そうなの、ボイラーが瞬間湯沸かし器の機能が入ってるんです、はい、
なので終わった後なんてめちゃめちゃ暑いですよね。
そうなんですよ、もうこの特に夏の日は
で、
は
い、運転席と助手席とで後ろにその浴槽の横に一人、
はい、はい、そうなんです、そうなんです、
ちょっと申し訳なさそうに座れるようになってて、はい、でなんか太いホースがなんかついてましたよね、はい、
そうなんです、後ろにエアコンの風がいかないの でボイラーの真横なのでもう後ろに座るヘルパーさんが熱くて熱くてもう倒れてしまいそうになるので少しでも空気をと思って前のエアコンのダクトから
通気口を、
はい、ホースでつなげて
手作りでもう
これぐらいしか、はい、
すごいですね。まあでもこの夏場特に
そうですね、
大変ですよね、はい、それで被災地に行かれて、はい、もう何回行かれたんですか。
この間の、土曜日日曜日も行ってきたんですけれども、はい、それの時合わせて、今回7回目の活動になります、はい、
これ一番最初の、はい、被災地に入浴者を持って、はい、こうお風呂に入れない人のためになんとかこう入ってもらおうということで、
はい、
これ最初きっかけっていうのは、まあ、災害支援チーム波と風という名前が、ね、はい、ついてるんですけど、最初はどんな、
最初はちょうど、お客さんをお風呂に入れてる時にテレビの映像で津波が街を襲う様子を見まして、でもこれはなんとか私たちがもしできるならば助けに行きたい、なんか活動ができたらいいなというふうにすごく思ったんですけれども、たまたま特殊な車もあって発電機と水さえあればどんなところでもお湯を届けることができると思いまして、でそれから準備し始めて、とにかくもう思うんだったら行ってみようということでみんなと相談しています。
もう社内会議を、はい、
社内会議を3人で開きまして、お客さんも巻き込んで、はい、そうです。
じゃあもう本当に行き当たりばったりです
か。もう本当に何もない状況の中から、もう別にどこということもなく、東北に行こうと決めたんですけれども、
はい、で最初行こうと決めて3人で意見も一致して、はいはい、でまずそれは3月、
それが3月のもう11日に津波が来て、その2日後3日後ぐらいにはいろいろ情報を集めたり、もう行く準備をし始めて、で実際に行けたのは3月の26日、ちょうど2週間約経ってからになります、はい、
でもうそのワゴン車で、浴槽があって、
はい、浴槽車の屋根に縛り付けて乗せて、であといろんなお客さんたちが応援してくれたので支援物資をたくさん届けてほしいということで、物資を積んで、
はい、
水を積むタンクとかガソリンタンク、いろんなものを積んで、
はい、だからもう連絡してあこの日行きますからではなく、
もうなくもう飛び込みで
行けばなんとかなるか
なと、はい、なんとかなるだろうと思って、
でまず、はい、じゃあその一番最初に行かれたというのがどちらですか、はい、
宮城県の南三陸町の、はい、志津川地区というところに行きました。よくテレビで防災センターがよくテレビで出てきて、はい、最後までアナウンスをした、
アナウンスをして、はい、でもその方は亡くなっちゃったっていう、
はい、その方亡くなったっていう、そこの地区でたまたま、うん、インターネットのブログを見てたらお風呂を待ってますという女の子のちっちゃい赤ちゃんの写真が載ってたので、その子をもし入れれたらと思ってそれだけの写真を頼りにその小学避難所の小学校に、
だからもう、うん、どこにそこがあるのかもわからないぐらい、
はい、もう全くわからない
壊滅、
はい、もうぐちゃぐちゃ入ってみたら山降りて海に行ったらもう道路はぐちゃぐちゃ、
ナビとかもう頼りにならないですよね、
はい、
ここにこのスーパーがあるとか、
そうです、信号もないし、もう自衛隊がとにかく車が1台通れるだけの、瓦礫をのけただけの道だったので、で非常にみぞれも降って寒い日で、もう本当にもうぐちゃぐちゃ、もうドロドロの中、 ぐちゃぐちゃになって、なんとかその小学校にたどり着いたという感じでした。
は
い、
で最初はじゃあその小学校で活動を、
はい、活動をしようと思ったんですけれども、その小学校が800人ぐらい避難の人たちがいたので、そこに入浴者1台だけではもうみんなお風呂に入りたい状況なので、パニックになってしまうということで、もう少し小さな避難所の方に向けて行ってくださいということで、一応そうですね、そこでの活動はできずという形で、はい、
で小さな避難所を目指して、
で、はい、隣町にある小さな、港町だったんですけれども、そこの方が、お風呂のお湯を提供できるよという話をしたら、17人ぐらいの人たちがその公民館に集まってて、でなんとか2週間今まで来たけど、お湯は誰もこう使ってないという話だったので、消防署の、消防車のポンプ車の入っている倉庫を借りて、そこにお風呂を設置して17人の方にお湯を提供することができました。
普段だと、高齢者の方にということなんですが、もうそんなね、
そうですね、
17人
で
この人とこの人だけっていうわけには、
もうとにかく入れる方はもうぜひということで、お湯を入れ替え、ずっともうボイラーを沸かし続け、
入れ替えもして、
もう水を汲んで、はい、
皆さん喜ばれましたよね。
そうですね、はい、でも一番最初、その町の町長さんが一番最初に入ったんですけれども、自分が入らないとみんなが安心して入れないからということで、でも町長さんも本当に体調が悪い中、ずっと2週間みんなのために踏ん張ってきたので、なんとかみんながぜひ町長さんからということで、
いやーすごい、
そうなんです、もう入ったらもう、あ、気持ちいいということで、もう自分本当一人っきりの部屋で、
でもそんなとこでも譲り合う精神というのはあるんですよね。はい、
なんかそんなんで、本当に悲惨な状況の中ですけれども、皆さんがその団結している力というものをすごく感じました。
お風呂って本当になんかよく、あ、極楽極楽って言いますけど、生き返ったような、はい、私もなんか娘の付き添い入院で何日もお風呂に入らなかったことがあって、はい、ただ病院にいるので汗もかかないし、特別こう汚れてるわけではないんですけど、はい、なんかこうちょっとお風呂に入れないと、はい、赤がなんかこう積もっていくような気分になるんですよね、労働何もしてないのに。
はい、
で頭はベタベタしてくるし、はい、別に誰が見るわけではないけど、私も3日4日入らなかったことはもちろんあるんですが、でもね、
そうですよね、
なんかこうお風呂に入れないっていうのは、結構よく、最近ちょっと入院してないのでないんですけど、まず付き添い入院で何が嫌かっていうと、お風呂に入れないって思いますもん ね。
お風呂ね、生きていくために必要なものかどうかっていうと、削られていってしまうものですけれども、でもやっぱりああいう状況の中でやっぱりほっとする時間っていうんですかね、なんかすごくそれを感じました。
で、それが第1回目で、何かこう第1回目の時に、社内会議でではないんですけど、皆さんで今度はこうしようとか、
そうですね、
こういうとこはちょっと、いけなかったねとか、そういう、
そうですね、やっぱりいろんな人たちが支援して、いろんな現地にいろんな本当にさまざまなところから来るらしいんですけれども、やっぱりリピートして来る人たち支援する活動で、2度3度同じ顔が来るっていうのはないみたいなんです。
1回行って
でそれで終わってしまう、そういうふうな支援が多いので、
私の周りでも結構行ってるんですけど、やっぱり1回こう経験したいとか何かしたい、それも大事ですよ ね。
そうですね、
それも大事なんだけど、ついちょっと前にはいとこが弾丸で行ったんですけど、行ったらやっぱりなんかすごくこう行ってよかったって言われてたんですが、確かに1回行ってっていうのはありますね。
同じ顔が同じ場所にこうもう一度参加する、そういう支援に活動に行くということで、僕たちはこっち遠いけれどもいつも忘れてないよってなんかメッセージが伝えられるかなと思いまして、でそれでとにかく行けるなら同じ地区に行こうというふうに決めて、
で1回目 の、 その入浴ボランティアで、 まあ、3日間ぐらいですかね、はい、何箇所か行かれたんですか。
そうですね、志津川地区、そしてあと福島の方の南相馬、
ちょうど、はい、相馬市、
相馬市、あの原発でずっと避難してきた人たちが最後にたどり着いた、はい、あの体育館の避難所があったんですけど、そこでは車椅子、普段はそこではもう入れないような人たちが、病院の受け入れ拒否がちょうどあった時で、まだ、体の不自由な方もその体育館に一緒に避難していた状況で、そこは、県の方か行政の方から頼まれて、協議会の方から頼まれて、はい、あのお風呂の提供は行きました。はい、
もうじゃあその後はいつですか。
その後はそこからもう約3週間おきぐらいのペースで、はい、
もう週末だから平日は、は
い、金曜日まで3人なので、土日を休みにしているので、
利用されている皆さんのために、
はいね、はい、金曜日まで走あの仕事をやって、終わってから準備して、夜9時ぐらいに出ると朝の9時ぐらいに向こうに着くという感じです。はい、
で帰りは暑いですよね。
そうですね、もうでもあの、ボイラーもだいぶ冷めてるので、はい、もうその時になれば、
はい、一番どうでしょう、一番なんか心に残った光景とか。
そうですね、ちょうど3ヶ月目になった時に、あの自立避難所から自立地区に変わった、あの地区に訪問したんです。で、あの今までお風呂を入れ てお湯を提供してた人たちがどんな生活をしているのかちょっと見たかったのと、あと僕たちも近くにいるよっていう、そういうふうな、なんかメッセージでもと思って行ったんですけれども、自立してたら非常にこういい感じで生活できているのかと思うと、全くその避難所にいた頃は笑顔があったり、みんなで助け合って頑張ってるぞっていう感じが取れたんですけど、その自立地区にいた人たちのなんか笑顔がもう全員消えてる感じがして、で自立になった瞬間から全ての援助がもうなくなるということで、なんかすごい不安いっぱいの不安の中で生きてる人たちの、その顔がちょっと忘れられなくて、あんなに避難所にいた時手握り合って涙流しながら、お風呂ありがとう、支援ありがとうって言ってもらった人たちが、もうなんか本当にもう赤の他人のような、もう全くどっから来た人かわからないぐらいな接し方だったので、それがすごくショックで、でもなんかこれから先の復興っていうふうなものにのある一部の面をなんか見たような気がして、それがすごく心に残ってます。
なんかでも長いこと言った友達はいますね、はい、格差というか、
そうですね、
もうどんどんちょっと生まれてきて、はい、そういう、まあ、とても報道ではね、いいことばっかり言われたりするんですけど、はい、でもそういう部分もこう自分はボランティアで行ったんだけど長くいるとこう見えてきてしまったりとか、だからすごくこう辛い気持ちにも、はい、なるよっていう、切ない気持ちにもなるよっていうことをこう言われてましたけどね、はい、そうなんです。で、後半にちょっとまたお話をお伺いするんですが、はい、先日ねちょっと大きな嬉しいことがあったということですので、はい、はい、後半お話を伺っていきたいと思いますね。ちょっとギャラリーが片山さん、和田さんと、あと竹内さんのファンの方も今、竹内さんも今実はねスタジオで一緒に入ってくださっているんですけど、聞いてくださっているということで、なんかいいですね。
嬉しいですね、
はい、嬉しいですね、はい、そんな心強い仲間と仕事をされている今日のゲストは、訪問入浴波と風代表であり管理者介護福祉士である宮本茂樹さんをお招きしております。災害支援チーム波と風を立ち上げまして、こちらの代表も務めていらっしゃいます。それでは後半またじっくりお話をお伺いします。
お願いします。
ともみとともに、今日のゲストは訪問入浴波と風の代表であり管理者介護福祉士、そして災害支援チーム波と風の代表宮本茂樹さんをスタジオにお招きしています。さあ今被災地の話をね、はい、すごい聞いていたんですけど、 AJU 自立の家の行動がものすごく早かったですよね。
はい、はい、もう本当にもう被災してから数日後にはもうスタッフの方がもう向こう在住で行ってたので、
ね、びっくりしました、はい、仕切りとかも、
はい、段ボールの仕切りがものすごい数向こうで喜ばれた
って、ね、やっぱりそういった支援って現地では喜ばれてますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、 で、前半の終わりに大きな出来事が、はい、嬉しい出来事があったということですが、はい、なんと、
はいはい、被災地に入浴者を送ろうプロジェクトというのを私たちの方で作りまして、気仙沼の方の一事業所に向けてなんですけれども、はい、そこに、入浴者を1台、この間の日曜日25日の日に届けることができました。
これはいつ頃プロジェクトを、
はいはい、もう一番最初に行こうと決めてた時にいろいろと、インターネットで情報を探してた時に、うん、私たちの同じような小さな、まあ、入浴会社で、もし入浴者が津波で流されてたり、うん、大変な状況にあったらこっちから後方援助みたいなのもできるかなと思いまして、うん、で、いろいろ探してた時に気仙沼にあるハック訪問入浴さんというところに行き着きまして、はい、でそこの、ハックさんの、ブログが最後が気仙沼港、津波で壊滅っていう写真、うん、津波でもぐちゃぐちゃになってる写真1枚残して、うん、ホームページが止まってしまったので、ここのハックさんになんとか連絡つけて、皆さんの安否と、であとはもし入浴のサービスを再開できるならば助けることができたらと思って、うん、でその時にメールを送ってたんですもん、はいはい、3月の後半に、
あもう早い段階で、はいはい、でずっと
ずっと何も向こうからも連絡がなく、はい、で1ヶ月2ヶ月過ぎて6月の7日の日に突然気仙沼から電話が入りまして、はい、でハック訪問入浴ですけれどということで、でもうビルが被災してたので会社のコンピューターも全く使えない状況 で初めて会社のコンピューターに電源を入れたらメールが届いてたということで、はい、支援という言葉を聞いたんですけれども、うん、どんなことができるんですかっていうふうな電話が初めて来ました。
はい、
はい、
そして
そして向こう聞いてみると入浴者が全部流されてスタッフは皆さん無事だったそうなので、とにかく一日も早く向こうでその入浴を、サービスもそうですしボランティアでお湯を待ってる人たちがいるので、気仙沼で入浴者を走らせたいっていうふうな思いを、はい、すごく聞いたので、じゃあぜひ私たちの名古屋の方から、この地区から入浴者を1台、送ろうというふうな話をそこでしまして、
はい
はい、でプロジェクトがそこからスタートしました。
実際に、はい、じゃあ送るためにまず資金とかいりますよね、
はい、そうですね、はい、
どんなことを
されたんですか。そうですね、今本当に入っている私たちの利用者の家族の方、また利用者の方もそうなんですけれども、もうお願いする場所があまり広くないので、うん、そういうところに家族の方にお願いして、でも皆さんが本当にこう自分たちのこの生活の中から大変な状況の人たちもいますけれども、うん、そういうふうな中からもお金の方を、はい、協力金、はい、支援金を出してくださって、かなりの額が皆さんから集まりまして、はい、
でも入浴者っていうと高価ですよね。
そうですね、はい、うん、もう新車ならば軽自動車のタイプが欲しかったんですけれども、250万から300万ぐらい、はい、
でかなり集まって、はい、いいところまで行って、はい、そして
そしたら森山の方で、はい、同じような訪問入浴をやってくださっているハルスさんという会社の代表の方と、はい、連絡を取れることがありまして、うん、でその方に自分たちが気仙沼に訪問入浴者を送りたいっていう話を初めてそこでしたんですけれども、うんうん、一番最初にお会いした時にそのハルスさんがうちにある予備者の入浴者をぜひ寄付したいと言われて、
はい、今ねこの被災地に入浴者をプロジェクト達成という報告書があるんですけど、はい、写真が載っておりまして、その株式会社ハルス代表の佐藤様、
はい、そうです、
大黒様みたいな顔してますね。そう
なんですよ、ものすごい、はい、穏やかな方で、
ね、
もう入浴者何かできないかともう常々考えていたそうで、で義援金はもう送ってる、でもそれプラス何かをということで私たちの話にすぐ賛同してくださって、入浴者を、はい、
そのなんか見返りとかは
もう一切なしです。私たちの方もある金額が集まったので、車の一部にさせてくださいという話もしたんですけれども、もうその佐藤代表の方がもう全額うちの方で負担で車はいいということで、であとプラス軽自動車のバンを だから2台くださったんです、はい、
素晴らしいですね。で贈呈式があったんですよね、
はい、この間、はい、25日の日に行ってきました、
この時は、はい、じゃあ社長さんも行かれたんですか。
はい、私もみんなですね、
みんなで、
はい、
佐藤さんも行かれて、
はい、佐藤さんと
喜ばれましたよね、はい、
そうですね、あの気仙沼自体で、うん、あの私たちが持っていた入浴車合わせてたった4台しか今残ってないっていうんです。なのであのその会社のためだけではなくて気仙沼のためにその入浴車を走らせたいということで、うんうん、非常にこう強いあの思いを聞くことができたので嬉しかったですね、う
ん、だってこのハックの黒沢さんとは本当に面識があったわけではなく、
はい、そうなんです全くなく電話と、一度だけその気仙沼に状況だけ見に行ったんですけれども、それでお会いして、はい、
すごいですね。でもなんかやっぱりこういうことで自分たちにもなんかこう得があるって言ったら変な言い方ですけど、はい、入ってくるものってありますよね、自分たちがこう得るもの、
ね、はい、
なんていうのかな、なんかこうそのためにいいことをするわけではないんだけども、うんうんうん、学びというか、
そうですね、なんか本当こういうふうなプロジェクトを立てて向こうに行くぞと決めたら、うん、あの顔も今まで知らないような人たちがたくさん助けてくださったり、うん、今現在も、うん、あの一度もお会いしたことない人たちから、うん、あの寄付をいただいたりも応援のメッセージをもらったりもしてるんですけれども、あのやっぱりこう一人では何もできないし、うん、みんなに支えられてじゃないと、うん、あのこういうこともできないので、うん、なんかその人のつながりのこの強さや、うん、また、
ね、
うん、その思いっていうのがみんな持ってるんだなっていうのをすごく感じました、うん、
感じますね、うん、でもなんか元々は全然違うお仕事をされてたんですね。
はい、そうなんです、はい、
大工さん
そうなんです、はい、
ね、すっごく不思議な感じがするんですけど、
はい、そうなんですよ、ね、あの建築を少しやってまして、
それがまた、は
い、そうなんです、あまりこう、建築の方でうまくいかない部分もあったので、で何かと思って、はい、もう福祉の方で、うん、
でもね、あの、まあ、片山さんと馬田さん、はい、今ねいらっしゃってるんですけど、こう立ち上げる前の働いてるところからのメンバーということなので
、はい、そうですね、
本当にあの、はい、でもそういうのってなんかすごくこう不思議な縁でもあるんですが、はい、同じメンバーでいつもいつもこう一緒にいるわけじゃないですか、はい、すごい縁ですよね。
そうですね、もう片山さんとは10年、馬田さんとも7年になるので、もう本当に毎日その3人でやり続けてきてるので、うん、でも本当に助けてくれるんです、頑張ってくださって、うん、はい、なのでもう一緒にこうやってくださってるのがもう本当感謝感謝で、うん、はい、
で今ね、私竹内さんのファンってご紹介したんですが、来てらっしゃる美しい女性が、
はい、
彼女のお母様、
そうなんです、うちの利用者さんで、はい、お風呂に入れさせてもらってます、はい、で今日ラジオ産業さん出るっていう話をしたら、ね、ぜひ応援行きますということで、
いつもちょっとブログをね、お互いに見合ってという縁で、
はい、
ブログの名前とか言っちゃっていいですかね内緒ですか、内緒でということなんですけど、そうなんですね。でもなんかそういうつながりっていいですね。
はい、本当そうですね。
なんか宮本さん実は結婚されてお子さんもいらっしゃるんですけど、ちょっと中性的な優しさがあるというか、ね、こう力強い、はい、というよりもこう優しいこう物腰の柔らかなところがあるので、なんかそんなところもこう、ね、
ありがとう、
女性に囲まれて仕事をしてらっしゃるということなんですが、はい、じゃあ、まあ、この、まあ、入浴者プロジェクトが達成したという一つの目的は達成しましたが、はい、今後も続けられますか。
そうですね、はい、今私たち言ってるのが、地方省の人たちが集まってる、15人ぐらい集まってるグループホームがあるんですけれども、はい、そのグループホームを全壊で施設がなくなってしまって今仮設にいます。でその人たちがお風呂がやっぱり入れないっていうので、うん、そこに向けて今、8月いっぱいまではとにかくそこの人たちを支援しようという形で、はい、行きます。で9月以降は、うん、その人たちが必要ならば行く予定でもいますし、うん、またどこか他の地区で、うん、気仙沼の方とかでも一人でも何かお風呂に入りたい人がいるならば、うん、喜んでいきたいなっていうふうに思ってます。
さっき 今日ね、あの長官のコーナーで、はい、発達障害児の被災地の発達障害児のっていうお話をしたんですけど、やはり認知症の皆さんにとっても、はい、なかなかこう理解しづらいというか、はい、状況ですとかちょっと大変ですよね。
そうですね、その自分たちがその仮設の施設に入るまでは避難所に点々とこう分かれていたそうなんですけれども、やはりこう対応もできない、食事も自分ではできない、お風呂も入れないという状況で、もう体育館の倉庫みたいなところに入れられて完全寝たきりにさせられている状況があったそうなんですけれども、でも今はあのその仮設の施設になんとか入れて、スタッフの人たちももうみんな家族よりもその人たちと24時間もずっと暮らしながら、あのなんとかやっていってる姿を見ますので、
あの、はい、スタッフの人たちも被災してるんですよね。
そうなんですよ、はい、
自分の、ね、家族もあるし、そうですそうです、自分のこう身内の方を亡くされてる方もいらっしゃるでしょうし、はいはい、本当にあのもう長いスパンをかけて、はい、私たちもいろんな意味で支援をしていかなくちゃいけないなと感じますが、何回も行かれてこの被災地の状況っていうのは前とは進んでるんですか？
ですね、あの宮城県中心に行ってるんですけれども、本当に被災した時からしたら、あの瓦礫の数が少し少なくなったり、あの水道が出る、電気がある、その基本的な生活ができるようにはなってますけれども、でも車で走ればやっぱり瓦礫の山で、その横を子どもたちが自転車で走り、そして商店がもうぐちゃぐちゃの、水の中でなんとか開いている状況を見たりしますので、本当に大きな意味ではなんか今ここにいてニュース見ると、なんか向こうで頑張ってる、復興してるよっていう姿しか見ないので、なんかもうだいぶいいのかなっていう感じがしますけど、実際行ってみるとまだまだ本当にこれからどんだけ時間がかかるんだろう、またどんだけその人たちの不安なが取り除けれるんだろうっていうのを考えると、
場所によってはもう瓦礫が減ってないところ
も全く場所が変わってるだけでどんどん積み上げられて、はい、
そこに積まれていく。
そうです、もう匂いもすごいし、ハエも今回すごい新栽培っていうんですかね、もうわっと自分たちに寄ってくるぐらいハエもいましたので、これからちょっとさらに暑くなると心配ですね、
はい、こう私たちに、はい、まあ、できることって人それぞれ違うと思うんですが、はい、どんなメッセージを宮本さんからは。
そうですね、やっぱりここにいてもなんか普通の生活してると、私もそうなんですけど、うん、なんかもう向こうにで活動したのがなんか夢みたいな感じになっちゃうんですけれど、うん、でもやはりこう日の生活の中で向こうのことを忘れないこと、うん、でもし自分にできることが何かあるならば迷わずに何かこう一歩、うん、今からでも遅くないし、どんどん必要なので、うん、自分のできることを やってみようって自分もそう思いますし、皆さんにもぜひ進めたいと思います。
はい、そうですね、宮本さん元大工だったってことなので、大工っていうのも私すごい素敵な仕事で、はい、物を作るじゃなくて、まあ、心を作る方を選んだというか、
う
んうんね、そうですね、はいはい、こちらの波と風はまだまだこう、はい、余裕はあるんですか？
はい、ありがとうございます。6月から2台になりまして、
そうですね、
そうなんです、入浴
者が
まだまだこれから、はい、ぜひぜひお客さんの方も、はい、増やしていきたいと思いますし、少しでも皆さんに私たちのこの波と風のお風呂を提供したいと思いますので、うん、はい、ぜひ声かけてください。
はい、働いてる方も倍になりましたし、はい、車も倍になりましたので、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、波と風
よろしくお願いします。
電話番号だけ言っちゃいましょうか。
はい、はい、波と風電話番号ですけれども、0561-58-5994 です。
はい、波と風訪問入浴です。尾張旭市の白鳳町に事業所がありますね、はい、0561-58-5994585994。事業所は朝日ということなんですが、まあ、広い範囲で利用できる、
は
い、ということですね。
瀬戸長くて日清、はい、ということで
ござい
ます。
はい、瀬戸長くても OK、はい、まあ、日清も OK ということですから、また宮本さんと片山さんと馬田さんとあと3人、はい、ね、豪華メンバー揃っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、今日はともみとともに訪問入浴波と風代表であり管理者介護福祉士、そして災害支援チーム波と風の代表宮本茂樹さんをお招きしました。宮本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、以上ともみとともにでした。